10時26分スタイル火曜日、木田彩香がお送りしております。3月限定コーナー、クリーニングワンポイントアドバイス。このコーナーは滋賀県クリーニング生活衛生同業組合の提供でお送りします。3月限定コーナー、クリーニングワンポイントアドバイス。このコーナーは滋賀県クリーニング生活衛生同業組合の提供でお送りします。さあ、3月の毎週火曜日10時25分からクリーニングワンポイントアドバイスと題しまして、クリーニング師さんが週替わりで登場し、クリーニングの出し方などとってもためになる情報をお話ししていただいております。3回目となります。今日は滋賀県クリーニング生活衛生同業組合亀田副理事長にお越しいただきました。亀田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはじゃあちょっとこうリスナーの皆さんに向けて自己紹介からお願いいたします。
はい、私は森山市横井町の湖南幹線沿いで洗濯屋本舗亀田を営んでいます、亀田と申します。実は私はクリニック師だけでなく、繊維製品品質管理士という国家資格も持っています。製品品質管理士とは、簡単に言うとファッション業界の技術を支えるスペシャリストです。主に繊維製品の品質性能の向上や品質トラブルの解決など、また繊維製品に関する消費者利益の保護や企業消費者間の信頼関係の改善など役割はたくさんあります。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。もうそんなスペシャリストの方に来ていただいて、よりまた心強くなりましたけれども、先週は小野専務理事にお越しいただきまして、クリーニングの出し方についてお話しいただきましたが、亀田さん、今日は何を教えていただけますでしょうか。
はい、今回は3回目ということで、衣類の普段のお手入れと衣替えについてアドバイスさせていただこうと思います。
はい、もう分厚めの冬物から春物へという感じで衣替えのシーズンですね。毎日そうですね、こうちょっとこの服もう着るの今日はシーズン最後かなって考えながら朝のコーディネート選んでしまいますが、ずいぶん暖かくなって春らしくなってきましたから、そろそろ準備しないとダメですよね。
そうですね、私たちの住んでいる日本では四季があり、昔から衣替えという習慣がありますので、それぞれの季節に適したお手入れをすることで、大切な衣類を来シーズンも気持ちよく着られるように綺麗に長持ちさせることができるんです、
季節に適したお手入れですか。お手入れというとなかなか考えたことがなかったんですけれども、はい、
秋冬衣類はご家庭で洗うことのできるものが少ないので、お洗濯回数が少なかったりします。
確かに、
やはりしまう前にはクリーニングに出していただいたり、お手入れをしていただくのがいいと思います。
はい、
できればシーズン中に一度でもいいのでクリーニングしていただくと、汚れも落ちやすく清潔に保てますし、衣類も長持ちしますよ。
やっぱりその汚れなどの状態をきちんとお伝えしてプロに任すというのがベストですよね。
そうですね、それでは、クリーニングを含めた衣類のしまい方についてお話をさせていただきます。
お願いします。
まずは衣類の汚れの状態をチェックしてください。
はい、
例えばスーツ、ジャケット、コート類の袖口や襟周りは意外に汚れています、またロングコートなどは階段の上り下り等で知らず知らずに引きずってたり擦れてたりしていることが多いので、
はいはい、
裾付近のチェックもお願いします。
気づってる方確かにいらっしゃいますもんね。はい、
はい、そしてしまい方なんですが、これも工夫していただくことで、シワと肩崩れを防げますので覚えておいてください、
さあ、ぜひ覚えておきたいですけれども、他にはどうでしょうか。
はい、スーツ、ジャケットやコート類の他には肩幅に合ったハンガーを使ったり、肩や袖にタオルなどを入れたりしてタンスに吊るすと、シワや肩崩れを防ぐことができます、
はい、
セーターなどのニット類はハンガーにかけたまま長期間保管しておくと、その重みで形が崩れることもありますので、なるべく畳んで保管した方がいいですよね。
そうですよね、確かにあのくっきりハンガーの跡ついてる時ありますちゃんとしまってあげないとかわいそうですもんね。衣類がね、冬の間もお世話になりましたという風にしまわないといけませんね。はい、
はい、あ、それからしまう時のもう一つの注意点ですが、
はい、
秋冬物の衣類はウールやカシミヤ、アンゴラ、モヘアといった天然の素材を多く用いている衣類が多いです。それらは 衣類を食べる虫の大好物ですので、うん、ご注意ください、
はい、
またお手入れをしていない例えば食べこぼしで汚れていたりする衣類も要注意です、うん、他の衣類にも被害が出ますのでくれぐれもご注意ください、
はい、
防ぐには防虫加工や防虫カバー防虫剤を活用されればいいと思います。
うん、私もあの経験があります。お気に入りのウールのワンピースに穴が開いてしまってっていう、もう本当あれを見つけた時の悲しい気持ちったらないですからね。ちゃんとやっぱりそういった防虫剤を入れておかないとダメですよね。
そうですね、うん、結構悲しい思いされましたね。
いやほんまにそうです、
あそれとあと防虫剤の入れ方なんですが、
はい、
衣類の上に置くと効果的です、
うん、
そして衣類をたくさん詰め込まないことも大切です、
はい、
それから意外と知られていないのが2種類以上の防虫剤を同時に使うと化学反応を起こしてシミや変色の原因になることがありますのでご注意ください、
はい、
おしゃれ着などの大切なものにはクリーニングで防虫加工してもらうこともおすすめです。
あと亀田さんもう一つ聞きたいんですけど、最近あの消臭剤っていうんですかね、こうシューッと一吹きしてはいおしまいなんていう方もいらっしゃるかと思うんですが、これってどうなんですかね。
はい、これはもちろん洗濯したことにはなりません。それらは除菌と消臭剤が混ざっていてそれぞれ成分が違います、
はい、
除菌には体に害のある化学物質が含まれていますし、消臭剤には汗や汚れから出る臭いは取れません、
うん、
またかけすぎると生地にダメージが残ったりこべこべになったり脱色したりするのでご注意ください、
うん、
衣類を洗わずにしまってしまうと後からシミが浮き出てきたり酸化して変色したりしますので、衣類をしまうときにはクリーニングに出されることをお勧めします。
やはりプロにお任せするのが一番ですね。はい、わかりました。今日も大変勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
亀田さん、最後にインフォメーションお願いいたします。
はい、今滋賀県クリーニング生活衛生同業組合では全国の組合加盟店でご利用いただけるクリーニングギフト券の取り扱いを行っています。とっても便利な全国共通のギフト券でありますので、贈り物などにぜひご利用してください。ただいま加盟店も募集しておりますのでお気楽にお問い合わせください。
はい、ということで今日は亀田副理事長に、衣替えについてのアドバイスをいただきました。亀田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週は片岡理事長をお迎えしましてお話を聞いていきます。ぜひお聞きください。クリーニングワンポイントアドバイスのコーナーでした。Radio 77.0